どうも、おならぶです。
はい、
そして
キャスです。
はい、まあ、オープニングですが、あの LB と音は大月さん、
うん、
帰られまして多分今まで僕ん家に来た人たちで最長
まあ、おキャレさん、
あーそうだね、キャレックか、うん、キャレックが一番まあ確かに長いね。でもまあ泊まりに来たっていうつもりじゃない感じで来て、うん、この仮眠を挟みっていうのはなかったですからね。はい、まあちょっと、まあ、ちょっとした感想というか、どうでした？いい人たちだったね。
オープニング、これ
オープニングですよ。
うん、いい人たちで、
うん、すごくそれは感じました。
2人の雰囲気の塩梅がとてもよろしくて、うん、
いいコンビだなっていう感じがしましたね。
うんうん、
なので、まあ、今ちょっと言いましたけども、出演者は、まあ、オナラブギャースと、あと LB とオトワ、そしてスペシャルアドバイザーとして、うん、最初は横ちょ、ね、横ちょで寝てるだけっていう感じのスタンスだったんですが、辛抱たまらず入ってくる大月そうで、まあ、みんなでこう座談会っていうような感じのインタビューですが、はい、多分本邦初公開というか初の試みです。なぜなら、彼らはアルバムを今作っている最中の人だと、
うん、
その段階でインタビューに応じてくれるっていう、
ありがたい、
この懐の、ね、広さ、
うん、
そしてポップグループの寛容さ、これに驚きますよね。うん、素晴らしいと思います。
すごいなっていつも思う。前のLBさんのインタビューの時もそうだった、
うん、そうだね、いいよって、
うん、
もう
なかなか聞かないんだよな、そういうの。
まあね、うん、まあ、金銭だったりそれがプラスになるかどうかとか、そういうことをすごく考えるはずだとは思うんですけども、うん、なんか面白そうだからいいよっていう感覚がすごく、レーベルとしての色として面白いよね。うん、リスナーとして本当にレーベルに興味を持つなっていう、うん、
応援したくなる感じ、うん、
感じです。本当、あ、最初に言ってきますけど、あのポップグループさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、感謝しておりますということで、まあ、そんな僕たちのオープニングはいいとして、はい、あの LB とオトワのインタビュー、
はい、
制作段階というあの面白い感じですが、うん、ちょっと聞いていただきましょう。どうぞ。
カルビのカルタンとカルマですよ、皆様こちらの世界にエスコー、どうするパーソナリティを並ぶ3位万年知りません、そんなあなたにおあつら MK、 さらにフィーチャリングキャスさんですね、説明いらんきっとわかる、ジェットビーラジオが始まる。
はい、どうもおならぶです。そして
キャスです。
はい、とうとう、
はい、
とうとう会えた感と、
うん、
まさか2人揃ってとは、
そうだね、
思わなかった感じなんですけれども、我が家にですね、このお二人が来ております。あ、どうぞどうぞ。
LB とおとです。 LB とおと
は、 LB とおとはいざーす。どうもどうも。
インザハウス、久しぶりに使
った。インザハウス、まあ、もうまさにインザハウスなん で、
そうです、ね、
これは我が家で撮るときは必ず言うようにしておるんです。はい、LB 君はね、もうすでに一度二度と会ってますけれども。
そうですね、
はい、はじめまして。
そうです、はじめまして。
音羽君ですね。
音羽です。
まあ、ちょっと軽く自己紹介それぞれしていただければと。
自己紹介ですかね。まあ、LB と音羽のこのラップの方ですね。だから、まあ、あんまりこう説明っていう説明は特にないんです
けど、LB と音羽のラップの方ですよ。
ラップする人ですね。
はい、LB と音羽のトラックの方です。
よろしくお願いします。
はい、
そしてちょっと離れたところに
寝釈迦がいる。
寝釈迦がいるんですけどね、いつもの通り寝そべってるんですけど、お名前は
大月です。
大月さんはもう寝そべって iPhone いじってますんで、はい、もう見届け人として。
余計な口を挟むのに食べようと。
いやいやいや、もう見届け人でね。はい、
それ引き締まるんですね。
もう早速ちょっと、まあ、インタビューというかね、お話できればなという感じなんですけれども、まずは前回のアルバム出してからどうですか、心境というか。
心境ですか。
はい、まあ、こんな変化があった、ポップグループに入ったっていうところからも。
ああ、 でも変化っていうかやっぱでもリリース、まあ、ちゃんとオフィシャルで回して、うん、まあ、もちろんいろんな、まあ、店舗にちゃんと製品が置かれたりとか、まああのまあ、TSUTAYA さんとかにあのレンタルとか置かれたりとかして、うん、やっぱりこうちょっと聞いてくれる人が単純にすごい増えたなっていうイメージですね、うんうんうん、
そうだよね。だって僕らのほら詐欺沼の僕らの詐欺沼ってのおかしな話なんだけど、ズスタヤにも LB の LB と音はっていうのは
ありました。
ありますから。
いや、それはありがたい。
ねえ、やっぱりすごいなっていう感じしたよね。で今回はあの前回 LB 君にスポット当ててずっとあのお話はされたんですけども、まあ、2人揃ってるんですけども、ちょっと音羽君の方に興味はちょっと比重はあるんですが、もともと音楽をトラックメーカーになりたいっていうような志があってやってたのかな。
あ、そうですね、それは特になかったんですけど、まあ、ずっとヒップホップ自体は聞いてて、それでまあちょっと自分でもやってみようかなっていうので MPC を買ったら、あ、自分でもできるじゃんみたいな感じでちょっと やり始めたっていう感じです
かね。それがいくつぐらいの頃？
それが大学2年生の時ですね。なんで19、20歳ぐらいなんですかね、うんうんうん、はい。
でその時に自分でちょっと作り始めたんだ。
そうです、
ね、その時即、まあ、LB 君の話を聞いてるからあれなんですけども、はい、マイスペースに上げてたのかな。
あ、そうですね、もう 作ったやつは全部パソコンでマイスペースに上げて。
でマイスペースがなかったら2人繋がらなかったんだもんね。
そうですね、しかも俺が多分音羽君のビートを聞いたのが作り始めてどれか半年ぐらいだったっけ。
そうですね、多分半年も経ってなかった
ぐらい。あ、はい、そうなんだ。
ちょうどいいタイミングでその、まあ、ネットで、まあ、その当時ほんとマイスペースとかが多かったんですけど、うんうんうん、結構いろいろ探してて、うん、でも結構ピンときたのはがまあ誕生音羽君だったなっ
ていう。その時マイスペースに上げてる時にその活動としてはどういうことが多かった、はい、本当にネットに上げてるだけっていう状態。
まあもうほとんどそうですね、自分でも自分が作ったまあ、創作物をこう上げてみんなにちょっとでも多くの人に聞いてほしいっていうだけでこうマイスペースを利用してっていう感じだった
んで。その時に周りに友達がいてその仲間とライブでとか後ろで叩いてとか。
それはもう全くなかったですね。もう学生時代はもうヒップホップを聴いてる人なんてほとんどいなかったんで、うんうんうんうん、それでまあまあ多分見つからなかっただけなのかもしれないんですけど、うんうん、まあ自分でやってネットでっていう感じでした。
でその時に、は
い、
あ、何、
あ、いや、あの当時大学生だったっけ。
そうですね。
あ、そう
なんだ、ね、はい、
そうだね、
はい。
その時聴いてた音楽っていうのは、
聴いてた音楽はそれあの G ラップとか
ね、
G ラップ結構コレクターだったので、うんうん、G ラップ聴いて。
G ラップのどんなところが？
Gラップのすごい稲たいところっていうか土臭い感じがめっちゃ好きで、そればっかり聴いててもう半分コレクターで集めてたりしてましたね、レアな CD とかを。
そういうものを聴いていると、まあ、そういうことをしたいって普通になると思うんだけど、
はい、
出し方としては当時から違ったのかな。
あ、今
日作る音、
作る音は多分当時は結構そういう感じのを作ってたんですけど、なんかもっとなんか少しでもちょっと新しいことがやりたいなと思ったんで、まあ、いろんなシンセとかを試したりとかして、でだんだんこ う、
うんうんうん、
自分の中でこう洗練されていくという感じでした、はい。
僕ヒップホップさっきね、まあ、お食事しながら喋ってましたけども、
はい、
まあ、ライムスターの CD を手にしたところから僕はスタートしたんですが、
はい、
ラップっていうものが面白いって特に思ったのって、僕電気グルーヴすごいあったんですよ僕の中で、
はい、
で電気グルーヴのスピードでラップって誰かやればいいのにってずーっと思ってて、はい、そこに出てきたのが僕 LB と音羽なんですよ。そのスピードでやってくれるんだよね。
それ BPM とか。
そうそうそうそうそうそう、とにかくこう速くてなんかこうピコピコしてて、それにあのトリッキーなラップとかが乗るっていうのが僕本当に好きだったの。まあ、普通にヒップホップ聴いてるのもそうなんだけど、そういったものの僕の欲求を満たしてくれるのが LB と音は今までなかったのよね。本当に
全然なかった。
なかったなかった。だからそのなかったところに出てきたっていうのは僕本当に貴 重な存在だと僕は思うんです。
いや、ありがとうございます、
うん、だからどういう風にそのシーンの人たちが LB と音を撮ってるか僕はちょっとわからないけど、ただいろんなジャンルのミクスチャーになってしまったアーティストみたいのがいるポップグループにいるっていうのは僕としてはもう、あ、いいとこにいるっていう印象。ヒップホップはもちろんみんな好きで聴いてて、だけれどもヒップホップだけじゃない感じがあるアーティストの人たちが多い。バクなんかも特にヒップホップだけじゃない気がすごいするので、僕
そうですね、はい、
やることがその、まあ、ロックもあったりなんだったりっていうのがいろいろ入ってたりするから、はい、そう考えると僕音羽くんのバックボーンというのがすごい知りたくて、
はい、
で何があの今の音羽を作ってるんだろうと思うと割とヒップホップなんだよね。
はい、
ただシンセの音が好きっていうのが強くあった。
ああ、そうですね、なんかこう爽やかな音とか、まあヒップホップ自体は聞いてたんですけど、そのヒップホップのトラックの中にあるこう一つ一つの音に注目するというか、なんかこのシンセの音が好きだとか、このストリングスの音が好きだとか、だからそういったところも関係してるっていうんですか、ヒップホップだけ聞いててもなんかいろいろ拾える要素があるっていうか、だから自分の好きなところだけ集めて混ぜちゃうみたいな。
完全にトラックに耳がいったの、もっと最初から。
あ、そうですね、僕はもう洋楽がもうずっと聴いてたんで、洋楽のこのフローの耳障りと、あとはもうほとんどトラックのなんここで入ってきたこの音がかっこいいとか、もうそういうとこばっかり注目してき
て。ラップっていうのはその一つの楽曲作るうちの楽器の一つな感じなのかな。
そうですね、その昔はそう考えてました、
うん、
まあ、LB さんと出会うまでは多分そう考えてたと思いますね、うん、
だから今なぜこの話したかっていうと、はい、まあ、そういうふうに思って曲を作ってた人が、
はい、
LB からアクションがあったわけでしょ、
はい、
その時ってどう思ったのかなって。
あ、すげえ緊張するんだけどいや、これ発撃なんで、いや、その俺がアクションを起こした時の話になさったら、ね、そんなこと聞かないから、
う
ん、なんかすごくいい機会ですね。
そうですね、けど単純にまず聞いてくれた人がいたっていうのが嬉しかったですね、うんうんうん、でしかも LB さんの場合は、うん、なんかちょっと評価してくれてるなみたいな感じだったんで、なんか、まあ、それがなんか、まあ、珍しいなというかこんなトラック作ってる人間を評価してくれる人もいるんだっていう思いもありましたし、だってまあトラック作ってそんな経ってなかったんで
半年ぐらい言ってたもんね今ね、
はい、
でもクオリティ多分今本当になんかちょうどその iTunes 整理してる時に、うん、昔のオトワ君のトラック発見したんだよ、
うんうん、
あの多分本当出会ってフレッシュボックス作る前にちょっともう一枚実は作ろうって話があったんですけど、うんうん、それ用に何曲かもらったじゃんサンプリングの。
あ、そうですね、はい、
あれの中ですげえやばいのがあって、
はい、
だ当時からなんか本当にだからクオリティはめちゃくちゃ高くて今聴いてもそんなに
遜色ないな、
遜色ないっていうか、ん、まあ全然音楽性違うんですけど、うん、それはそれで本当に斬新なサンプリングの仕方してて、かっこいいなっていう。
その時、その時は LB 自体も自分のラップはこうですっていうのは送っている。
あ、まあ送ってるっていうか多分もうマイスペース上で、
ああ、なるほどなるほど、
聞いてもらってて。
そうか、は
い、
だとしたらそのラッパーが自分にアクションを起こしてくれたっていうので聞くわけじゃない。
はい、
どう思ったの。
いや、LB さんはまあ実はそのトラックなんていうんですかね、こうアクション起こされる前からマイスペースはずっとチェックしてて。
ああ、はい、そうなんだ。
まあ、その LB さんと出会う前に実は僕サムライコスメティックっていう人間と出会ってまして、
うんうんうん、そっち先なの。
そうなんだ。
そうなんだ。
そこはどう出会ってるの。
あ、サムライさんですか。サムライさんはもう実はこうメッセージもらって
マイスペース、
マイスペースで
サムライさんも作ってた。
その時作ってましたよね。
サムライさんもトラック作ってて、そんでちょっと今度会って話しませんかって。
マイスペース上にシーンみたいなものがあったの。
一応その時あったっ。
その時はサウンドクラウドよりマイスペの時代でしたからね。
そうですね、
はい、
全くで俺見てないから分かんないけど。
そうですね、はい、ありました。
マイスペースで
みんな持ってたの。
でも今そのフォロワーさんの中でも、まあ、元々そのマイスペースの時に知り合った人にフォローされたりとか。
ああ、今もうまたあるんだね。
そうなんですよ、だからちょっとこう懐かしいな
って、ね、あった
あったんで、
はい、
その時サムライコスメチックとは先にあったの。
そうなんですよ。あって、それでなんか最近なんかかっこいいラッパーいますかみたいな話になって、うんうん、まあ、こういうラッパーがいますよって、ね、言った中に、まあ、LB さんもいて、あ、
サムライコスメチックはまた個人的に見てたんだ、
はい、でそれで俺もちょっと聞こうと思って聞いたら、うん、めっちゃかっこいいっていう風にはずっと思ってて、あ、
そこ経由で先に知っていたんだね。
知ってました、はい、
でその後いいなと思った人からアクションされると、
はい、多分そういう流れになるんですかね。
俺はでも逆にサムライコスメチックしてたんですよ、
はい、え、なんで、それはなんで
マイスペースってあのフレンド、トップフレンドって呼べるんですよ、うんうんうんうん、そこにいたでしょ、うん、
はい、
大体このどんな聞いてんのかなと思って聞いて、うん、なんか当時なんかプリクラ、うん、みたいなのをアイコンしてて、
サムライコスメチックが
めちゃくちゃこれ、いや、これリークしてるかもう分かんないよ、大丈夫ですけど、うん、あのプリクラでいや、さんくさいなと思って、うんうんうん、で、ビート聞いたら
プリクラアイコンって広いね
で、こう MPC で作ってますみたいな感じで、うん、ちょっとまあ、その当時クオリティで言うとやっぱ音枠の方がやっぱ上で、うん、単純に、うん、で、まあまあこういう人が友達なんだなぐらいの、やっぱそのでもプリクラがめっちゃパンチある
すごい強かったんだね
覚えてたし、結構ずっとそれで、
うん、
で、なんか一回ビート送ってもらって、で、どうでしょうって言われて、すいませんって断ったって
言ってたし、
でそれでそのマイスペース上ではまあ一応知り合ってメッセージやり取りしてて、うん、音羽くんを初めて紹介されたのがそのサムライコスメチックの謎の関
係性で、
じゃあサムライさんってずっと関わってるんだね。
そうですね、もともと好きだったんだね。
そう
ね、おさむくん僕らの中ではおさむくんなんですよ。サムライ、お侍さん、おさむくんでいいねっていう話になりました、ね、
僕の撮影現場にエキストラでね。
そうですね、
ヒャダインさんの PV に侍さんとかも実は多分ね見えてないか、スモークたがれてる
後ろすぎ
ちょっと LB は超映ってる。
俺
へ
ぇ
ですよね、映りすぎ、
映りすぎ、
そうだ、それはもう僕グループなんかも全然前の話。
いや、
え、超最近、
最近、
最近のやつ、
ヒャダインさんの、
あ、ヒャダインのやつか、そうかそうか、
エキストラで来て
もら
って、へぇ申し訳ありませんでした
最前列の上がってるんでめちゃくちゃ
あ、そこのつながりがもともとあったんだね。
そうですね、
で、その LB のラップを聞いた時に、
はい、
クモっていうのは LB から言ったんだっけ。
それは確か LB さんから
言いました、
はい、
うんうん、その時はどうだったのかな。もともと音羽くんは、まあ、ラップっていうのはまあかっこいいなと思うけど、
はい、
まあ、トラックを作る上で、楽器の一つとして要素としてはあってもいいかなっていう風に前は思ってた、
はい、
でその前っていうのは多分その当時だとは思うんだけども、
はい、
じゃあ組みましょうって時の心境としては、
ああ、そうですね、いや僕単純に嬉しかったですけどね。なんかこうやっぱ LB さんのラップ聞いて結構そのラップに対する考え方とかも結構変わった節があって、なんか LB さんのすごいいいところってなんかこの言葉のチョイスっていうか、こうユニークとか、 なんかユーモアとかすごい感じて、うん、それが面白くて、ラップってこういうなんかこう人に伝える手段っていうか、こうやって面白く見せれたりもこうかっこよく見せれたりもするんだなっていうのをすごい感じて、まあ、この人と組んだら面白いことができるんじゃないかっていうのはすごく感じたですね。だから単純に嬉しかったですね、
は
い、
それまではどう思ってた？
ラップに対してですか？ラップはまあ言ったら少し怖かったし、あと、まあ、かっこいいっていう例えば自分にない表現っていうか、
うん、本当にかっこいい、
かっこいいっていう、そう、かっこいいっていう感じだったんですよ、うん、けど LB さんは
なるほど、
そのユーモア、
なるほどね、
怖いとかっこいいだけだったところにユーモアが来たんだ、
は
い、
そうなんですよ
じゃあなかった可能性がボンと出たのが、はい、アクションを起こしてくれた人だから、はい、組みましょうっていうのは嬉しかったってことなんだよね。
そうなんですよ、
なるほど
押された感じがして、背中を、そういういろんな流れがうまくいって嬉しかった。
そうだよね。